リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りしますのはトマト屋と
ヨーヨーと
ケイタロウでございます。
はい、第43回ですね。私トマト屋がアンカーマンを務めさせていただきますっていうことなんですけど、
はいはい、
ここで番組をお聞きの皆様にお知らせです。2014年6月7日土曜日、ポッドキャストック2014というですね、ポッドキャストの公開収録イベントを行います。イベント参加にはチケットが必要となります。こちらのチケット絶賛発売中でございます。詳細はポッドキャストック2014公式ホームページをご覧ください。リンゴは踊るされど並ばずのホームページからリンクも貼っておりますので、そちらもご覧ください。普段は見えないポッドキャスターたちの収録風景が見えちゃう、なかなかディープなイベントです。ぜひご参加ください。それでは
今回ね、うん、僕がまあアンカーマンやりたいというよりは、うん、慶太郎さんからご指名いただきましてね、アンカーマンを
今日はね教えてもらいたいことがあって、うん、ユニクロがですね、
はい、
先日、
うん、
まあ、新サービスを発表しまして、巷で話題になってるということで、オリジナルの T シャツを作れる UTMe っていうんですかね。
そうですね、この UTMe っていうサービスをユニクロが始めたんですけど、うん、まあ、でもそもそもユニクロ自体はですね、うん、このサービスの前にも例えば文化祭とかそういうので使えるようなオリジナルデザインでユニクロのシャツを飾れるサービスっていうのは別途やってたんですね。やってるんですよ。
そうなんだ。
まあ、もうやってるんですけど、
うんうん、
あえて今回新しいコンセプト、着たい T シャツは自分で作るっていうね、スマートフォンのアプリから簡単に作れる T シャツの、
うん
うん、新しいサービスをなんある意味発明したと言ってもいいような
感じ
で、鳴り物入りで入ってきたのが今回の UTMe ってね、うん、サービスです。
あの僕ね大学の時にね、うん、T シャツ作り結構ハマってて、
はいはいはいはい、あの
いわゆる熱転写っていうんですか、
はいはいはい、
パソコンで絵を作って、
うん、
でそれを専用の用紙にインクジェットプリンターで印刷をして、うんうんうんうん、アイロン当てると、まあ、T シャツにこう転写できるっていうので一時ハマってですね、
うんうん、
僕ドラムやってたんですけれども、まあ、ドラムセットを書いたデザインした T シャツを作ったりとか、
うん、
あとは友達をですね、うん、上半身裸にさせてポーズを取ら、うんうん、ポーズを取らしてですね、
はい、
北斗の拳の格好をして胸に7つの傷を書いてですね、まあ、それを背中に大きくプリントして文化祭出たりとかね、
はいはいは
い、いろいろそういうことやってて、まあ、それに似たサービスをユニクロがねやってるということで、うん、まあ、僕はもう何年も前にそれやってたんですけど、
先駆者的なこと言ってるけどさどこだってやってるでしょ、
まあ、あの別にね、ユニクロに限らずいろんなそのオリジナル T シャツサービスやってる会社さんはね、うん、何社もあるんですけど、ただまあ慶太郎さんみたいに、うんうん、なんだろうな、自分でデザインを作る、うんうん、例えばああいうのって大体、まあ、イラストレーターだったりとか、うんうん、フォトショップだったりとかで、うん、作ったデータを持ち込んで、うん、で小ロットでやってくれたりするっていうサービスなんで、まあ、慶太郎さんは作れますもんね、その元データというか。
そうだね。
なんですけど今回のこの UTMe っていうのは、
うん、
本当にそのスマートフォン iPhone とか上で、
うん、
自分で指で絵を描いたりだとか、
うんうんうん、
あとは自分が撮影した写真とか、
うんうん、
あと自分で打った文字とかを使って、
うん、
デザインを作ると、
うん、
でかつそこにシェイクっていう動作が入るんですね、
うんうん、
シェイクっていう動作が入って、そこでなんだろうな、エフェクトみたいなのをかけて、
うん、
なんだろう、画像をずらすみたいな感じなんですね。ぼかしたりとかずらしたりとか、結構ああいうかっこいい T シャツって、
うんうん、
なんだろう、字がちょっと若干ずれてたりとか、既存の写真とか文字をいかにもデザインっぽくする、うん、
なるほど、
そういうアプリとそのユニクロのプリントの技術が相まみえる素晴らしい新サービス、
うん、
先進的なコンセプトだったんですが、
うん、
ちょっとそこに関する利用規約の部分が、
うん、
ちょっとそこも先進的すぎちゃって、いろいろインターネット上では一部話題になってるところがあると、
うんうんうん、
今回その部分の問題なのかな。
そうですね、その利用規約に関する部分ちょっと話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっときっかけとしてはまあまあなんかツイッターでですね、
うんうん、
ユニクロの新サービスの利用規約がちょっとブラックすぎるっていう話が回ってきましてですね。
なるほど。
うん、でまあまあよくよく見てみたら、おお結構恐ろしいことが書いてあるなと思いまして。でそれをですね、最近ちょっと僕ノートっていう新しいサービスを使い始めたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこれ聞いてる人がどれぐらいノートってのを知ってるか、ツイッターとかフェイスブック、ツイッターとかフェイスブックほど、
うん、
下品じゃないソーシャルネットワークかな。
どういうことで。
なんとなく分かったな。
まあいいや、ノートの話はちょっと逆に今度ノートの回として真面目にやりましょう。まああの、うん、まだねサービス始まって1ヶ月ちょっとぐらいのサービスなんで、うん、どういう風にちょっと怖いのかっていうのをバーって書いてったんですけど、うん、ちょっと怖いなと思った利用規約、
うん、
1個目がですね、1個目っていうか、うん、まあ、これに尽きるんですけど、
うん、
もう利用規約上でですね、
うん、
第9条っていう、
うん、
権利貴族に関する条項があるんですけど、9条の3項、ユーザーは投稿データについて著作権法27、28条に定める権利を含む全ての権利を画像とかデータをユニクロ側に送信した時に、
うん、
ユニクロに対して無償で譲渡します、
うんうん、
譲渡ってことはあげるってことかい、
完全に渡すっていうことになりますね、
うんうんうんうん、
でまた、ユーザーは当社およびユニクロですね、ユニクロからユニクロのライセンスを得た会社に、うん、などに対して著作人格権を行使しないことに同意いたします、
うんうん、
っていう文言があって、これが結構恐ろしいと、
うん、
でここだけだとちょっとまあ漢字がたくさんあってね、分かんない話になっちゃうんで、そもそもちょっとまあ著作権っていうの なんとなく知ってるけど、
うん、
まあなんか権利守らなきゃいけないんだろうなとか、なんか音楽とかやるとついてくるよなとか、
うん、
それぐらいの認識じゃないかなと思うんですよね。ヨルさん、著作権とかってあんまり勉強とかしないですよね。あ、でもプログラムのソースコードとかにもあるんですよね。
著作権はありますけどね、うんうん、あの著作人格権って今出てきたね。
はいはいはいはい、
著作権とどう違うんだろうね。
逆に言うとですね、著作権っていうのは、
うん、
著作財産権と著作人格権っていう、
うん、
2つの権利がガッチャンコして著作権って言い方をするんですね。
なんかそれなんか授業で習った気がするな、うん、大昔に、うんうんうん、
で著作財産権っていうのは、
うん、
まあ、多分僕らがよくイメージしてるような著作権ですね。と人が書いたストーリーとかを勝手に映画にしちゃうとか、
うんうんうん、
勝手にドラマにしちゃうとか、
うんうんうん、
そういうのは著作財産権を侵害する。この著作物が得られたであろうお金とかそういう財産的な部分を侵害すると、
うんうんうん、
で著作人格権っていうのは、
うん、
なんていうかな、直接的なお金的なダメージがあるじゃないですか、さっきの財産権っていうのは、
うん、まあそうだね、
それとは別になんかもっとメンタル的なことなんですね、人格っていうぐらいなんで、
う
ん、
ほうほう、
メンタル的な部分で、
うん、
これがですね一応定義はしてあるんですが、
うん、
3つの権利があります、
うん、
1つ目がですね、自分の著作物がまだ世間に出てない時に、
うんうんうん、
それを自分の好きなタイミングで公表できるっていう権利。
なるほど。
で、うん、2つ目がですね、こう世に出す時に、
うん、
著作者、自分書いた本人の名前を、
うん、
その著作物に載せるか載せないか、
うんうんうん、
載せる場合ペンネームなのか本名なのかっていうのを選べる権利。で3つ目がですね、これが多分一番使うことがあるのかな、
うん、
同一性保持権って言うんですけど、
うんうん、
自分が作った著作物が、
うん、
自分が作ったままの形で、
うん、
いろんな人に目に触れるようになる、
うんうんうん、
例えばツイッターとかに写真を載せるんですけど、
うんうんうん、
それがそのツイッターのサービスに上がった瞬間に、
うん、
例えばなんだろうな、色が反転してなっちゃうとか、
なるほど、ね、
左右が逆になっちゃうとか、
はいはいはい、
それって自分が思ったように公表されてないわけですよね。
そうだね、
うんうん、
そういう場合であったりとか、あとは自分で130字のツイートをしたのに、
うん、
ツイッター側が、まあ、お前の文字は無駄だっつって100文字に減らしちゃったとかね、
うんうん
うんうん、
自分が書いたものと違うものなのに、
うんうんうん、
は上げられちゃ う, っていう。
あ、結構トマト屋さんのツイートとかさ、改変するとさ、うん、その辺気にするよね、人格
僕は逆に改変する方なんで、まあ、あの咎められる方ですけど
ね。人格権を侵害してるんだね。
そうそう、あの人格権を多大に侵害してるんですけどだからまあこの著作権っていうのは基本的にいわゆる申告罪というやつになりますんで、うんうんうんうん、侵害されて嫌だって言わない限りは、
うん、なるほど、
侵害された著作者が、うん、訴えを起こさない限りはトラブルにはならない、
うん、なるほど。
ちなみにこの人格権に関しては他の人に譲渡することができません。日本の著作権法上でも、うん、いわゆる旧著作権法時代からずっと定められてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、元をたどればというかベルヌ条約っていうね、
うん、
世界的な著作権に関するものを定めた条約があるんですけど、これ、
うん、
1899年に日本は加盟してるんですけど、
うんうんうん、
この条約においても、著作人格権というものに関しては 放棄や譲渡はできないというか、そもそも譲渡するっていう項目が存在しないんですよ、うん
うんうん、はは、なるほど。
っていうことは譲渡もできないよねっていう立ち位置でやってます。さあ難しい話になってきて、みんなついてきてるかな。
なるほど。
作った人が自分の気持ちに反してたら嫌だよって言える権利なんだよね、
う
ん、
そうですね。でそこがですね、ユニクロさんさすがです、うん、今言いました、僕著作人格権譲渡ができないと言いました、
うん、
譲渡ができないんであれば、その著作人格権を行使させないようにしましょう。要は著作人格権を理由に、うんうん、やめてって言えないようにしましょう、う
ん、よく勉強したねユニクロさん
っていう条項を入れてましてですね。
なるほど。
まあ最初にも言いましたね、ユーザーは著作人格権を行使しないことに同意するものとしますと、
は
あ、いうことなので、なるほどね、著作権はユニクロに帰属し、うん、作った本人は訴えることは一切できないと。でこれ何が問題かというと、うん、著作権がユニクロ側に行ってるので、
うんうん、
ユニクロは例えば慶太郎さんが作ったさっきのでも何だっけ、ドラムの T シャツ、
うんうんうんうん、
ドラムの絵を描いた T シャツ、あれをユニクロのユニクロが作りましたと言って売って OK、うんうん、
なるほど。
ユニクロがデザインしたシャツですって言って売って OK、うんうんうん、何枚でも売って OK、 それで、うん、かつ無償で譲渡なので、それによって得た利益は全部ユニクロに入ります、
うん、
じゃああれか、 UTME であの並ばずの T シャツを作って、
うんうん、
でそれがあこのデザインいいなって言ってユニクロが売って、
うん、
でこう原宿中並ばず T シャツを着てる人がこうわーって広がっても、
ケタロさん、ユニクロはね、はい、今ね、はい、ワールドワイドな企業ですから、
はい、
アジアで売れるかもしれないですよ。
そうだよね、
上海とか、そう上海とかいう中国とかで、ね、ブワッて売れたらどうしますよって
並ばず .com
まあアドレスついてればいいけどね、まだね多少宣伝になるからいいけど、
うんうんうん、
まあ、ただ中国人は聞けないけど、リスナーとしてはね。
あそっか、
うん、
あでもそれでも、うん、うちらのサーバー代にすらならないってことだね。
ならないならない、ね、またヨーヨーさんが遠洋漁業に行かないといけなくなっちゃう。
そうそうそうそう、せっかく帰ってきたばっか
せっかく帰ってきたのに。さらに踏み込みますよ、さらに踏み込むと、慶太郎さんはそのドラムの、まあ、UTM でやっちゃいましたと、
うんうん、
でそのあとですよ、
うん、
自分でそのドラムのキャラクターのトートバッグを、うん、全然ユニクロ関係ないところでトートバッグを作りましたと、
うんうんうん、
でそれを自分で売りましたと、
うんうんうん、
そしたらなんかすごい売れちゃって、全国ですごい売れちゃってって時に、うんうん、ここでユニクロさんが出てくるわけですよ。
ほう、うん、
それは僕の著作物じゃないですか、
やられるね、
すごいね、
あっていう可能性がある規約なんですよ。やんないと思うけど、さすがに。
なるほどね、
だってもう慶太郎さんのじゃないんですもん、それは、
う
ん、
そっかそっか、
ユニクロさんのものなんです。
なるほどね、
それはユーザーは A 出せないよね。
うん、出せないんですよ。
ああ。
まあ、で今回に関してはですね、で結局そのまあいろんな批判を受けて、
うんうん、
この UTME は規約をこれ1日2日
1日か2日で変えたよね、
1日ぐらいで変えましたよね、うんうん、改定後ですね、
うんうん、
まあ、同じくこの9条権利貴族の部分なんですけど、
うんうん、
9条3項、
うんうん、
投稿データの著作権はユーザーに帰属しますと、
うんうんうん、
あくまでアップしたユーザーのものになりますと、
うんうんうん、
でただ、そのデータに関してこの UTME のサービスを使う上で、
うんうん、
このサービスを円滑に提供、またこのシステムの構築、うん、改良、メンテナンスなどを行う必要な範囲で変更や改変を行うことができます、
うんうんうん、実用的だね、
納得できるでしょ。
なるほどね、
だからさっきの同一性保持権じゃないですけど、
うんうん、
すごく細かく言っちゃうと、
うんうんうん、
なんだろうな、例えばかなり大きめの画像をアップしたのに、
うんうんうん、
縮小されてサムネイルになってるとか、
うんうんうん、
比率が例えば16対9の画角の比率でやったんだけど、うんうん、そのユニクロのサービス上どうしても正方形の画像にしなきゃいけないと、
うんうん、
そういう時に左右をクロップしました、切り落としました、
うんうん、
それもさっきの著作人格権で訴えることができるんですよ、
うん、
俺の出した画像と違うって、俺はシステム上やむを得ず変えたんですよっていう風にいけるようになりましたと。
だから僕らがイメージしてる形に近い条項に変更したっていうことだよね。
そうですね、かなりあのユーザーが納得できる範囲の条項に、
うんうんうん、でもねこれちょっと聞いていい？
はい。
最初さっきこの UTME のこのうんまあ、コンセプトとして着たい T シャツは自分で作るっていうのがあったじゃないですか、うん、で自分でオリジナル T シャツ作れるんだっていうことで、うん、一般人としても一般的な感覚としては、うん、やっぱりそれで作ったものは自分のものっていう感覚がまあ当たり前だと思うんですよ、
う
でそれがありながらなんであえてそういう批判を受けるような条項を最初に、まあ、すぐ変更したとはいえ、最初そういう条項にしたのかっていうのは、これなんでなんだろうね。
これはですね、ここからはもう完全に僕の予想になっちゃいますけど、おそらくこのサービス、僕最初に言ったようにかなり新しいサービスだと思うんですね。でなんというかすごく勢いのあるというか、なんだろうな、もうドーンと行ったれみたいな、なんかまあ分かんないですけど、若いチームとか、若いってだけじゃないだろうな、それ結構パワーあふれるエネルギッシュなチームが企画してここまでこぎつけたんじゃないかなと。でかつ今回はですね、このコンセプトのもう一つにですね、この機体 T シャツを自分で作るっていうコンセプトの他に、その自分の作ったデザインをみんなにシェアしようという、はソーシャルメディアを通してみんなでシェアしていきましょうっていう、いろんな人に見てもらって気軽にいいねとか言ってもらえるような、それソーシャル時代を見据えた感じの新しいサービスを作ろうとしたんで、やっぱその辺の、運用を柔軟にしたかったと、サービス側が、画像とかいろんなところに貼ったりとかしても OK だ、例えばこれを起点に T シャツの、なんだろうな、イベントとか開いたりとか、ランキング形式のサイト立ち上げたりとか、こいつら思い切ったことやんなと、そうなると一番厳しいやつつけとくかっつって
なりますわね。
あのこの権利の問題って結構3パターンぐらいあるんですね、その厳しさっていうのが、そのユーザーから権利を奪い取るやつで、奪い取り具合が3パターンぐらいあって、この3パターンはですね、良いウェブサービスを支える利用規約の作り方っていうね書籍があるんですけども、これに実は載ってて、俺もなんでこんなん買ってんだって話なんだけど、結構高いんだこれ、2280円プラス税だからね。
えらいね、勉強してるね。
勉強しようとして、まあ実は今日初めて開いたんだけどね。
なんてやった今度貸してくれ
そうですね、まあ、大体ここの本にまあ書いてあるのが、3パターンあってですね、1パターン目、これが一番緩いというか、ユーザー側の視点に立ったやつですね、サービスを継続的に提供する目的の範囲内で変更等の許諾を取る、まあ、今回の UTM に近いのかな、割とね、改正後ですね、改正後の規約に近いかな、で次2番ですね、無制限無償で利用する許諾を取る、これちょっと後で説明しますけども、結構 YouTube、Facebook、Twitter はこれに近い、で3つ目ですね、3つ目、著作権を譲渡してもらう、でこの3パターンある、まあなんで、ね、小畜梅というか大中小というかこれの、まあ、多分法務部的には一番強いやつ言っとけと、これなら間違いないだろうってやつを言っとけって言ったら、案の定みんな思ったよりも規約とか読んじゃう人がいたっていう。
なるほどね。
で結構ね、これ やらしいというかあれなのがね、これ基本的にスマートフォンのアプリでやるサービスなんですね、でアプリの利用規約見るかいって話で。
そうだよね、てか、利用規約ってみんな見ないもんね
まあそれも良くないんだけどね、
そうそうそう、そうなんだけどね、
だからまあなんちゅうか勢いでこう始まっていって、まあ、ユニクロさんももちろんそんな悪意を持ったことはやらないと思うんですよ、そりゃなんか中国で何万枚も売れたら、それは作った人と連絡は取ろうとするだろうし、さすがにそれをしないときのデメリットの方がでかいと思うしね。
そうだよね、そっかそっか、いろんなこと、まあとりあえずいろんなことを、今何をやるかって具体的には決まってないけど、イベント UTM に関するイベントとかいろいろやろうってなった時に、いちいちその許諾を取る煩わしさがなくなるってことだよね、
だったりとか、まあ、いろんな、まあ、企業とかタイアップとかやる時とかも、お金が絡んだとしてもスムーズにやれるように、それちょっと営利的な部分な、まあ、ユニクロ別に営利企業だから、まあいいんだけど、っていう時に多分、まあ、法務部とか法務部門的にはこれはやばいだろうって話になった。
会社目線からするとね、まあ、使い勝手はいいわね、確かに。
もうジャンル的に相手にしたのがイラストとか描く人たちだったから、特に過剰に反応されちゃったんだろうね。
そうですね、でこれが一応なんだろうな、基本的には自分の描いたイラストとかをアップするっていうのは何個かあるうちの手段の一つで、基本的にはその自分で適当に書いた落書きだったりとか、本当指で書いた、本当落書きも落書き、指でなぞった程度のものとか、適当に街中で撮った写真とか、まあ、ちょっと肖像権的なものもあと絡んでくるかもしれないけど、とかですよ、あのカジュアルな、本当になんかノリで作っちゃったみたいな感じので行きたかったのが、イラスト寄りの人たちが、お、これ実はなんか同人 グッズ即売会とかで使えんじゃねみたいな感じで見出して、そしたら、うんうん、あダメじゃんって感じに。
きっとピクシブのユーザーさんたちだったんだろうね。
ああ、もしかしたらそういう方たちが、ね、今回で、ね、1990円で作れるんですよ1枚、うんうんうんうん、で小ロットで作れるよりは1枚から作れるんでリスクが非常に少ないと、うん、そのサークルのなんていうか売り子とかやるメンバー、例えば5人だけで来ますとかっていう場合でも OK だと、うんうんうんうん、いう感じだった。二人の人が見ちゃった時に、てか別に誰が見てもちょっとおかしいなと思うんだけど、
でもきっとピクシブの人たちも今まで散々痛い目に遭ってきたんだと思うよ、うん、
そうですね。これに関しては
イラスト描ける人募集とかで無償でやらされたりってことがね、うんうん、まあ僕たちもちょっと身に覚えがあるのであんまり大きな声じゃ言えないですけど、ポッドキャストの絵を描いていただいたヨウマさんとかね、トマト屋さんのイベントに描いてもらったヨウマさんとかね。
なんかたまになんかおごってるからいいんじゃない？
そうだね、そうだね、
おごってんだ。
そうだね、ちゃんとそうお支払いしてるからね。
最近おごってない気もするけど、まあいい
よ。お支払いしないと。でもああいう人たちはそう、うん、足元見られて絵描きたいんでしょ、うん、って言って、うんうん、ね。結構お安い値段で彼らの本物のねプロの腕をね提供してもらってんのにね。
だからソーシャルゲームとかのね、うん、映画結構そういう問題があったりね、そうみたいだね、しましたけど。で今回はですね、まあそれとちょっと付随していろんなサービスの利用規約どうなんでしょうって話をちょっとざっくり調べてみました、
はい、
で今回はそのユニクロのサービスだったんですけど、まあ皆さんが一番使っているであろう、まあ、さっきもちょっと話に出ましたが、うん、Facebook、Twitter、YouTube、うんうんうん、この3つに関してちょっと調べてみたんですけど、うんうん、基本的には3つともスタンスは同じです。例えば僕が何か映像を作る、文章を書く、うん、写真をアップするっていう場合において、トマト屋とほぼ同じ権利をサービス側が持ちます、
うんうんうん、
僕と YouTube はその僕が作った動画に対してほぼ同じ権限を持つ、うん、というふうに書いてあります。でじゃあ Facebook から参りましょうか、
うん、
Facebook はですね、そこに投稿したものは Facebook がFacebook の権限において別の事業者であったりとかに使ってもいいよっていうことができると、
うんうんうんうん、
Facebook に投稿された素晴らしい写真であったりとかっていうのを、まあ、あのデイブ・スペクターの会社に多分売ってそれが特ダネで出るみたいなことが
なるほど、
スペクターコミュニケーションズね、あそこ全部買ってくるからね、
毎週出てくるね、
ねえっていうのができますと、う
ん
う
ん、はいはい。
ただ Facebook に関しては1個制限があって、
うん、
プライバシー設定っていうのが適用されると、
うん、
僕がその写真をアップするときに、自分の友人だけとか、うんうん、特定のメンバーだけ、特定の非公開コミュニティだけに投稿したものに関しては外に出ないですよ。
なるほどね。
その全体公開されてるものに関しては、まあ、もちろんなんていうか全員、要は世界中の誰もが見えるものに関しては、
うんうんうん、
その Facebook の許可に基づいて、
うんうん、
他の場所で複製したりだとか、うんうん、使う権利を出しますと。
ユーザーがコントロールできるんだよね。
そうですね。ただ Facebook と僕は同じ権限を持ってるので、
うんうん、
僕が上げた写真を別に Facebook に無断で、無断でってのもおかしいんだけど、うん、Facebook で何も言わずにどっか別の人に売っても問題ないわけです。
そりゃそうだ、
そりゃそうだ、そりゃそうだって話でこれちょっと一個戻りますけど、さっきの UTM に関しては、うんうん、もう譲渡しちゃってるんで僕が自分で使うことはできないんですよ、
うんうんうん、
これを独占的って言うんですけど、
うんうんうん、
はい、あくまでこの3つのサービスに関しては非限定的とか非独占的とかっていう、
うん、
独占的ではない、
うんうんうん、
限定的ではないっていう表現をすごく使われてます。
ユーザー側が権利をまだ保持してるってことだよね。
そうですね、もちろんユーザー側にもあって、ただ Facebook にも自分と同じ程度の権限を、うん、譲ってます。
コピーロボットだね。
そうです、権利者がコピーされたっていう意味ですね、うんうん、ただ人格権に関しては譲渡できないので、
うんうんうん、
それはどっちしろ行きませんと、
うんうん、
で、次 Twitter ですね。基本的には Facebook と同じで、Twitter 社が OK を出せば他の企業であったりとかプロモーションとかで使われてしまうと、
うんうんうん、
写真に関しても同じですと、
うんうん、
でちょっと違うのはですね、 Twitter 社が公式で出してる Twitter の API、
うん
を使った場合に限り、他人、他のツイッターのユーザーであったりとか、まあ、全然ブログのユーザーであったりとか、そういうところが、そういう一般の人が勝手にそのツイートを利用してもいいと、
うんうん、
だから僕が慶太郎さんにもツイッター社にも許可を得ずに、慶太郎さんのツイートだったりとか慶太郎さんの写真を僕のブログに引っ張ってきたりとかしても良いと。ただしツイッターの API を使った場合だけですよ。
ほうほうほうほうほう。
っていうのが、Facebook と違うところ。
なるほど。
でその代わり API をその利用する、 API に組み込むためにって、 API ってみんな分かってんのかな。すげえ不安になってきた。こうブログに埋め込むみたいな、エンベッドっていうタグがあってですね、そこから行くのに関しては誰がコピーとか複製をしても OK と、
あれ自分のツイートだけじゃなくて、あのリスト作ったやつを流すこともできるんで、だそういった意味では他の人のツイートをまとめて自分のホームページに表示するっていうことが可能だってことだよね。
そういうのができないともうティギャッターとか即死だからね。
要するにね、ツイッター社がツイッターのユーザーの全データを持ってます、うちに対して問い合わせしてくれたら、ツイッターが持ってる情報を全部出しますよっていうのが API なのね。そう。で、そこをうちを通さないで、ネット上でどっかで見たものをツイッターに載ってましたっていうのは良くないよっていう話なんだよね。
そうですね。なんで、その API を通さずに、人が、例えば、ヨヨさんが書いた、もうなんていうか感動的なエピソードを僕がただ単にコピーして僕のタイムラインにペーストしてツイートってやった分にはふざけんなってヨヨさんは怒れる権利があると。でその今いわゆるそのパクツイ問題っていうね、パクリツイート問題っていうのがあるわけですけど、これに関してはですね、実はツイッターの方は異議申し立てフォームみたいなのを作っててですね、このツイートっていうのは僕が作ったり、この写真っていうのは僕が写したものであって、この人は勝手にそれをコピー複製してツイートしてますっていうのをやる窓口があるんですね。でそこに異議を申し立てて、まあ、ツイッターが認めた場合その、まあ、ツイート消されたりするのかな、わかんないけど、僕が見た限りだとその画像が見られないようになってる。
なるほど。だってパクツイなんてあれひどいよね、テキストそのままコピーしてんだもんね。
そうですね。あのしかも今パクリツイートがワンタッチでできるアプリとかもあるらしいですよ。
最低だな。
まだね、あれ腹立つんだよね。パクツイした人のやつの方が RT 伸びたりするんだよね。
そうなんだよね。
でもあれだな、俺奈良バズの新しいエピソードが配信された時の、トマト屋さんのツイートいつもコピーして自分のに貼り付けてツイートしてるよ。
あ、ごめん、それで言うと僕はあの、コマシーさんの書くやつが一番しっかりしてるから、コマシーさんのを引用 RT して、コマシーさんの名前を消して最後の語尾とかだけ変えてやってる。
どんどん劣化してって
ひどいね、ひどい。
ひどいね。
俺たちひどいよ。
だからちょっとなんかこれはコマシーさんにバレて彼が怒った場合はちょっとバレて怒られちゃう場合がある。
ならばずこれ次の回あるの大丈夫
やばいじゃん。
プレビュー聞かせないようにしようか。でですね、ツイッターはまあそんな感じで、ちょっとあのフェイスブックとも若干毛色が違う、まあ、基本的には一緒です。基本的には一緒なんですけど、その API っていうのが、一応条項に盛り込まれてて、みんなが、楽しく使うことができるようになってますよ。
なるほど。
で YouTube ですね。
ほうほう。
YouTube って結構みんななんかあんまり気にせずに自分の撮った動画とかね、まあまあ今 YouTuber とか言ってね、皆さんいろんな動画上げてますけども、
ちょっと小バカにした言い方にちょっと聞こえたぞ。いやいやいや、今のは
小バカにしてないですよ。福岡のイベントに行ったらヒカキンさんに小学生の列がいっぱいできたんでしょ。
なんかねそれ話題になってました ね、
僕らの頃はミニオンファイターがそんな感じでしたけどね。で YouTube の方はですね、あの規約に一応書いてあります、しっかり。
高橋名人か、俺たちにとって。遅い。
そうなんだけどちょっと遅かったね。
ごめん。
なんだっけ、16連射でしたっけ。
16連射ね。
まあまあ YouTube の話、YouTube の話、は
い。この YouTube の規約には書いてあります。明確にするために言うと、お客様はご自分の本コンテンツに対する所有権を全て留保します、要はアップロードした動画に関する全ての著作権をアップロードした本人が持っています、ただし、これ長いけど一応読もうかな、
行こう。
世界的非独占的無償サブライセンス可能かつ譲渡可能な本コンテンツの使用、複製配布出版、翻訳送信かな、要はいろんなライセンスは YouTube 側も持ってますと。
はいはいはい。
なんでさっきのあの特ダネで動画が出ちゃうよって話もそうなんですけど、YouTube が OK をすればそのアップした本人に断る必要なく他の人に使っていいよって、OK よって出せる権利を持っていますと。 で、ちなみにですね、 NHK にですね、特ダネ投稿ドゥーガっていう番組があるんですけど、ご存じないかな。
知らない。
ご存じないか。
ちょこっと見たような気がする、はい、
それもその YouTube とかですごく話題になってる動画とかを紹介する、ちょっとミニ番組みたいな感じなんですけど、それはですね、海外の動画とかも引っ張ってくるんですけど、やっぱりね、 NHK さん違いますね。まあ、他のテレビ局も許可取ってるとは思うけど、もうもはやね、その番組内でその海外の面白い動画をやった人とインタビューしちゃうんですよね。
すごいね。
だからもう許可は元よりももはや出てもらっちゃうっていう。
なるほどなるほど。
さすがだ。
で、日本でもちろんあった場合も、その日本人の方の、インタビューが出たりとか、あと海外の方だと結構顔出しでそういうのインタビューを応じてくれたりするんでね、 NHK の底力というか、なんであの番組に関してはもう多分 YouTube の許可も得てるし、まあ、本人の許可も得てるっていう感じになるのかなと思います。なんで、YouTube にアップした動画はもちろんその自分でなんていうか他のとこで発表することはできますけど、YouTube 側にも同じような自分とほぼ同じような権利があります、ただ非独占的なんで、もうどっちにもあるっていう、立場を貫いてます、
なるほどね。
さっき僕が説明した3つコンテンツ利用に関する規約のパターンがあるって言いましたけど、それで言うと、まあ、一番緩いやつ、一番厳しいやつのその真ん中、無制限無償で利用する許諾を取るっていう、これになってるウェブサービスが非常に多いです、でこれをやろうとして大批判を浴びたのはこの2番に、今だったら当たり前のように Facebook も Twitter もやってる、これをやろうとして大炎上したのがミクシー。
ほう、何やったんだい。
2008年にですね、実は今の Facebook とかと同じようにするように規約を変えたんです。要はミクシー上に投稿された文章に関してミクシーが他の会社にライセンスを出したりできますよっていう規約に変えたんですね。
ちょっとミクシーの場合書いてる内容がさ、日記じゃん。
そうですね。でやっぱり非公開で書いてる人が圧倒的に多かったので、っていうことは私が非公開にして書いてる、もう場合によっては自分だけにしか見えないように書いてる日記を外にさらされちゃうのって。
そうか、ちょっとそれ性質が違うからね、ミクシーの場合はね。
で2008年っていうと、まあ、その2004年5年ぐらいから来た、何でしょう、いわゆる電車男から、まあ、そこから始まったかどうかは別ですけど、例えば携帯小説だったりとか、ああいうウェブ上のコンテンツが本とかになって、とドラマとか映画になって利益を生むようになった、頃とかも重なるのかな、若干ね。でその流れで、あ、じゃあ私たちのなんていうか話とかが本になって、で自分には一銭ももらえずにミクシーが儲かってくんじゃないかとか、そういろんな懸念があって大批判を買いましてですね、でかつここに最初に出た著作人格権を行使しないものとすると、これを書いちゃったと、プラスでっていう、その著作人格権に関するところで名前を出すか出さないかも選べませんよと、行使できませんよ。
たまんね、ミクシーってさ、コンテンツ的にさ、ツイッターみたいな便所の落書きと違って内に内にこもってるような内容だったりするとさ、
あとは割とその2005年ぐらい、4年5年から始まったのかな、割とクリエイター的な方が最初使ってたこともあって、なんていうか表現者の方が、文章だけだったらまだいいんですけど、結構画像とかをアップしてたりとかね、写真とかアップしてたりとかすることもあって、それどうなっちゃうのっていうことで大批判を浴びまして、なんとですね、3月3日に公表した規約がですね、ユニクロコロほど早くはないね、3月19日付で変更されまして、もちろん著作権はユーザーに帰属しますと。で、UTME と同じくそのメンテナンスであったりとか改良するという範囲で改変することがありますと。
なるほど。
これも Facebook と同様にですね、ユーザーが設定している情報の公開の範囲を超える形では使用しません、プライバシー設定で身内のものになっているものに関しては外には出しませんということで、なんとか話がついたんですがまあその後いろいろメキシーも、ね、大変なことがあって、最近また株価上がってるみたいですね。ちょっといろいろあってね、
なんかゲームかなんか
で。そうですね、ゲームの方の売り上げが好調になって、ね、
これってさ UTB のさ、炎上商法だったの？
どうでしょうね。
なんかさ今最後まで聞いてたらさ、あれって思って、このニュースがなければ UTB を知ることがなかった僕としてはさ、
確かにそうですね。僕もそうじゃそうですね。
いやただね、朝の情報番組でもやってたからね。で朝の情報番組で、UTB の あれはしてたけど、のんきにあれだよ、うん、写真自分で撮って
あげて、
それをプリントして、わあかわいい T シャツみたいな、
うんうんうんうん、
でもうそんな利用規約の話なんかみじんも出てなかったからね。
ああ、うん、そうなんだ。
だからやっぱりその辺は、うん、あのツイッターではすごい騒いでたの僕も見たけど、まあ一般人は多分そこまで意識しないまま、
そう、そう
あの利益を確保したって感じだと思うけどね。
だ今回に関してはどうなんでしょうね、はいはい、そのえ慶太郎さんが見たテレビは、うん、その権利侵害がどうのとかっていうニュースではない。
全然やってない、うんうんうん、こういうサービスができましたっていう感じ、うん、
まあ別に侵害してるわけじゃないからねあれだけど、うん、悪意、まあ、今回は悪意はないとは思うんですよ基本的には。
まあね、まあユニクロさんとしてはそれまでね大量で作ってあげてたユーザーが作ったデザインの T シャツをね、うん、小ロットで作れるようにしたっていうので、うん、さらに気軽に作れるようにしたっていうのが画期的なんだもんね、
うん、だからもう新しいなんていうかファッションに対するライフスタイルの提案みたいな、
うん、
多分テンションでやってると思うんで、
うんうんうん、
まさかそんなことになるとは多分企画してる人はそんなに企画してる人も多分そんなに気にしてなかったんじゃないかな。アプリの作り的にも正直多分こんなデザインというかものに著作権を主張するようなやつはいないだろうっていう。
なるほど。
ただ使い方によってはアップしたイラストをそのまま何もエフェクトをつけずにするってことができるにはできるので、
うんうん、著作権の落としどころ、ソーシャルのサービスとしての落としどころは、うん、今回の改変後のところに落ちていくっていうのが妥当なんだろうね、うん、でもね気をつけなきゃいけないのがこれ改変後往生際悪くね、まだね著作人格権を行使しないことに同意するもとしますって書いたんだよね。
あ、それ残ってましたっけ？
まだ残ってるよ、うん、
うん。
これよく見ると UTME のサイトに書いてあるんだけど、改変前と改変後でこういう風に書いてますって、
ね、うんうん、
そうしっかり書いたんだよね。やっぱりね、なんだろうってまだハテナが残るね。
もやもやしてるね。
まあ、ただ一応この人格権を行使しないことに関しては一応こう条文全部読むと実はちょっとシーンが分かるんですけど、
うんうんうん、
この UTME っていうのはシェアボタンっていうのがソーシャルネットワークにシェアできるボタンがついてるんですね、
うんうん
う
ん、
もう結構いろんなタイムラインにも流れてきたりしてご存知かもしれないですけど、うんうん、こんなデザインの T シャツ作りましたよみたいなのを、
うんうんうん、
Twitter だったり Facebook にシェアをできるんですけど、
うんうん、
このシェアするということに了承した人、
うん、
シェアしてもいいですよって言った人に限り、
うん、
この UTME のサイトであったりとか、ユニクロの全体のウェブサイトとかキャンペーンとかやるときに、うん、そのシェアして OK ですよっていうデータに関してのみ、うんうん、著作人格権を行使しないことを同意しますなんで、
さっきの Facebook のプライバシー設定が適用されると一緒だね。
そうですね、そういうもので外に出すか出さないかっていうのを、うん、シェアボタンを設置するかしないかっていうところで一応ユーザーがコントロールできるっていう。
なるほど、
なるほどね、
配慮は取ってあるにあるんですね、
うんうんうん、
でただどっちにしろこの Facebook にしろ Twitter にしろ YouTube にしろ、
うん、
まあお互いにですよ、お互いに権利は預けてるけども、
うん、
そんなバカな使い方はしないだろうと、その愚かな使い方はしないだろうっていう信用のもとに成り立ってる。
まあそうだね、
うんうん、っていうところはあると思いますんで、のやっぱそれ使う側、例えばさっきの NHK の話じゃないですけど、
うんうん、
基本的にはやっぱり筋としては YouTube に撮ったから OK だって、それは法的にはそうかもしれないですけど、
うんうんうん、
何かに使う場合っていうのはやっぱり本人にできるだけコンタクトは取りたいと。
単純に考えてやっぱこういうことするのって発信したいとかみんなに見てもらいたいっていう気持ちが根底にあるわけじゃない、
うん、
だけどそれはやっぱり自分のものだっていうのとセットにしてね広めたいっていう気持ちはあるだろうから、まあ、そこの気持ちをね汲み取ってくれれば別にいいと思うんだけれどもね。
いやー、ヨロさんこれためになりましたね今回ね。
だね、
まあ、多分みんな途中で寝てると思うけど
俺もだいぶ口数少なかった
俺著作権侵害の申し立てされたって話あのなんか見た、ツイッターとかで。
え、慶太郎さんが
YouTube からね著作権侵害の申し立てっていうメールがある日来てね、
は
い
は
い、それで一時僕が載っけた動画をねあの音声ミュートされちゃったんだよね、うん、
マジで。
そうそう、しかも勘違いで、
じゃあその著作権侵害はそれ実はビジネスなんですね、うん、ビジネスで、うん、それも結構、ね、闇が深いんで、
あ、そうなの、あ、それ聞きたい、すごい
喋っちゃう。
今度教えてよそれ
今度でいいか、まあ今いいや、ちょっと 2,3 分で終わるから喋っちゃおう。これはですね YouTube の著作権侵害フォームってのがあるんですけど、
はいはいはい、
ここに申し立てができるわけですね、
はい、
例えば僕の持ってるトマト屋が作った音楽を慶太郎さんが勝手に使ってると、
うん、そうそうそうそうそう、
で勝手に使って ってる上にあいつは YouTube の中で広告を出してやがると、うん、Google AdSense の広告でそこから収入を得てる、と、なんでだっていう申し立てができるんですね。俺の音楽を勝手に使いやがってって、でそれを申し立てるとですね、今みたいな感じで慶太郎さんのとこに行くわけですね、こういう申し立てをしてる人がいますと、あなたはおかしいんじゃないですかっていうのが来て、あそうでしたおかしいですって認めるとするじゃないですか。認めた場合どうなるか、その広告をクリックされた時の広告のそのクリックした金額が僕んとこに来ます。
あそうなの、
へえ、じゃあ言ったもん勝ちじゃん。
そうなんです。
怖くね。
で世界的にそういうのをやってる、まあ、団体というか、アップルの Mac に最初からついてくるあのガレージバンドとかの音源、ああいうのを使った動画に対して著作権申し立てをして、まあほら何万件とやるわけですよ、中にはビビって、あごめんなさい侵害してましたってなる人がいるわけですよ。
あー、
何パーセントだろうと 0. 何パーだろうと、
新手のスパムメールみたいな感じだよね。そ
う
そ
う
そ
う、っていうので塵も積もれば富士山級になっていくんではないかっていうので、
あすごいね、
びっくりだわ。
そんなことあるんだ、
で、あのちなみにアップルのなんか Mac で作った音源、ガレージバンドに入ってる音源とかは一切商用に関してもフリーで使える音源ですんで、
そうだね、
それで YouTube に上げてらっしゃる方はもう、侵害のものが来ても突っぱねるというか、
何も心配なくね、
あの違いますっていうとこありますよね、
あるあるある、
あのこれは私というか正規のライセンスで使ってる音楽ですっていうことができるので、そこのフォームでそれをやってもらえれば そっちの逆に出した方が取り下げられるので、それでうまくいくと思います。
やっぱりね、規約は読もう。
そうですね、僕もちょっと今回ね、規約、このなんだろう、 Twitter、Facebook、YouTube を初めて読んで、で、YouTube に関してはちょっとびっくりしましたね。あのここも同等の権利があるんだっていうのが、ちょっと正直びっくりしました、ね、YouTube ってもっとその何ていうかユーザー寄りなのかなと思ったら、意外と、まあしっかりと商業寄りに、
まあシステム提供側としては ね、あの運用しやすいルールにしときたいもんね、
まあ、だしよく考えたらこれ3つともさ、タダで使ってんだよねうちらね。
そうよ、
まあそうだよね、
って思うとそりゃなんかね、強くは言えないよなって気もするし、嫌なら使わなきゃいいんだよって話になるよね。
そ
う
そ
う、
そ
ういう
ことか、それはあるよね。だから過敏に反応するのは良くないよねっていうこと。その意識高く持つことは大事だけど、もちろんね、そのやっぱ無料のサービス使っているんだし、あんまりこう過剰に反応するのもどうかなっていうのは思うので、
確かに、
まあ、やっぱり落としどころをね見つけたいよね。
もちろん悪質なものはいろんな各所に相談した方がいいと思いますけど、いろいろ交渉ができる場面増えてますんで、うまいことを皆さん運用してってもらえればなと思います。
だね、
はい、あもう今日はいい話した、ゆっくり寝れるもの。はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com、 saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスは narabaz.com、 narabaz.com となっております。ちなみにこの narabaz に来たメールは、まあ基本的に narabaz に帰属してるもんだと思っていただければ。
そうだね、改変自由だからね。
基本しないでしょ。
そうです、まあ帰属してたところで例ってのはありますけど、
そうそうそう、
でもまああの一応ね、あのなんていうか、あ一応言っとかないとね、その途中で読みやすいように、まあ、中身変えたりだとか語尾変えたりだとか。
あまあ前回俺時計を時間を時計って言ったかな。
すごいよく覚えてますね。まあちょっと中身をね再構成したりする部分はありますけども、まあ、なるべくそこはね、ねじ曲げない程度に、メール、読ませていただければなと思います、はい、ということで第43回リンゴは踊るサレド並ばず、お送りしましたのはトマテヤと
ヨヨと
慶太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊るサレド並ばず。